皆さんおはようございます。はい、5月の第1週目、の礼拝がまた共に捧げられることを感謝しながら、ゴールデンウィークが明日で終わりという悲しい出来事もありますけれども、まあ明日まで皆さん十分楽しんでいただければと思います。では一言お祈りします。愛する天のお父様、このゴールデン、5月の第1週目にまた私たちが、共に礼拝を捧げられる恵みの上に来れる感謝をいたします。またこの中では、いろんなことで、来られない方々がおられますけれども、その中にあっても同じ恵みを神様が注いでくださいますようにお願いいたします。この祈りを通ってイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは今日の聖書箇所ですけれども、ちょっと3月と4月に別の箇所を行いましたので、またちょっと戻りまして、列王記の第1の18章、旧約聖書の、私の聖書では、634ページですね、列王記第1の18章の16節から29節をお読みしたいと思います。はい、ではお読みします。オバデヤは行ってアハブに会い、彼に告げたので、アハブはエリアに会うためにやってきた。アハブがエリアを 見るや否や、アハブは彼に言った。お前か、イスラエルに災いをもたす者は。エリアは言った。私はイスラエルに災いをもたらしてはいない。あなたとあなたの父の家こそそうだ。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの神々に従っている。今人を使わしてカルメル山の私のところに全イスラエル並びにイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者を集めなさい。そこでアハブはイスラエルのすべての人々に使わして預言者たちをカルメル山に集めた。エリアは皆の前に進み出ていった。お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば主に従い、もしバールが神であればバールに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。そこでエリアは民に向かって言った。私一人が主の預言者として残っている。バールの預言者は450人だ。私たちのために彼らに2頭の牛を用意させよう。彼らに自分たちで1頭の牛を選び、それを切り裂いて焚き木の上に乗せるようにさせよう。火をつけてはならない。私はもう1頭の牛を同じようにし、焚き木の上に乗せて火をつけずに置く。お前たちは自分たちの神の名を呼べ。私は主の名を呼ぶ。その時火を持って答える神、その方が神である。民は答えてそれが良いと言った。エリアはバールの預言者たちに言った。お前たちで一頭の牛を選び、お前たちの方からまず始めよ。人数が多いのだからお前たちの神の名を呼べ。ただし火をつけてはならない。そこで彼らは与えられた牛を取って、それを整え、朝から真昼までバールの名を呼んだ。バールよ、私たちに答えてください。しかし何の答えもなく、答えるものもなかった。そこで彼らは自分たちが作った祭壇のあたりで踊り回った。真昼になるとエリアは彼らをあざけって言った。もっと大声で呼んでみよう。彼は神なのだから、きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているのだろう。もしかすると寝ているのかもしれないから、起こしたらよいだろう。彼らはますます大声で叫び、彼らの七足によって剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけた。このようにして昼も過ぎ、捧げ物を捧げる時まで騒ぎ立てたが、何の声もなく、答えるものもなく、注目するものもなかった。はい、今日はここから、留守の神という題で、お話したいと思いますけど、まあ、誰しもですね、誰しもが一度は経験があるのが、居留守を使ったことがあると思います。まあ、昔はこうよくアパートに NHK の方がですね、集金に来てインターンをしているのを見ると、カメラを見ると集金の人だと分かって、家族で居留守を使ってました。息を殺して、また営業の人が見えたらカメラを見て居留守を使う。 まあ、女性の一人暮らしはまあ不安がつきものだと思いますけど、アンケートではまあ 43% の方がウイルスを使ったことがあるというふうに結果が出ていました。まあ、理由はすっぴんとかですね、だらしない格好をしていた時とか、今皆さんも心当たりがあるのではないかと思いますけれども、今日はこのウイルスの神について考えてみたいと思いますけれども、この16から18節を見ていくと、オバデヤは行ってアハブに会い、彼に告げたので、アハブはエリアに会うためにやってきた。アハブがエリアを見るや否や、アハブは彼に言った、お前かイスラエルに災いをもたらす者は。エリアは言った、私はイスラエルに災いをもたらしていない、あなたとあなたと父の 家こそそうだ。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの神々に従っていると。まあ、エリアとアハブ王は3年ぶりに再会しているのですが、といってもそれは和解のためのものではありませんでした。お互いにイスラエルを煩わすものと、ということで罵り合うということが相変わらずこの中で不仲ぶりを示しているんですが、しかし両者が主張するこのイスラエルを煩わすものの中身に大きな違いがあります。アハブからすると雨が降らないと言って告げて自分の元を去ったエリアを指していますけれども、これは主の御旨を告げる預言者の働きとしてなされたものであり、エリアが言うように主の戒めを捨てバールに従っているアハブと彼の父の家こそイスラエルを煩わしている存在でした。ここでお互いに、災いをもたらすものというふうに書いてますけれども、まあ、新共同訳を見ると煩わすものというふうに、あります。まあ、ネットでこの煩わすという言葉を調べてみると、まあ、一つ目が、手数をかけさせる、面倒をかける、世話を焼かせる、まあ、子供が悪さをして警察に御用になり警察署へ出向く、まさしく親に面倒をかける、世話を焼かせる。アハブが言った、煩わしさの意味はこの意味になると思いますけども、このもう一つの意味は精神的な苦しみと、なるようにするとか思い悩ませる。このエリアが言ったのは主の戒めを捨ててバールに従っているアハブと彼の父の家こそイスラエルを煩わしている存在だったのです。この、煩わしいという言葉は誓いの文脈で、特に、何者かが愚かな誓いを立てるか、または誓いを破るという状況において用いられていますけれども、ご一緒に吉明というところを見てみたいと思いますが、吉明の6章吉明の6章のまずは最初に2節を見てみたいと思いますが、吉明6章300、私の聖書では388ページ6章2節、主はヨシアに告げられた。見よ、私はエリコとその王勇士たちをあなたの手に渡した。これが神の誓いです。しかし神様は一つ注文を渡しました。エリコをあなたの手に渡すが、6章の18節を見ると、あなたは聖絶の者には手を出すな、あなた自身が聖絶されないようにするため、すなわち聖絶の者の者の一部を取ってイスラエルの宿営を聖絶者とし、これに災いをもたらせないようにするためである。エリコを陥落させた後にこの愛の町も同じように陥落させようとしましたが、結果は敗北に終わってしまいました。その原因として、同じ次のページの吉明の7章の1節から5節、しかしイスラエルの子らは聖絶者のことで主の信頼を裏切った。ユダ部族のゼラフの子、サブティの子であるカルミの子 アカンが誠実の者の一部を取った。それで主の怒りがイスラエルの子らに向かって燃え上がった。ヨシアは部下をエリコからベテルの東ベテアベンの近くにあるアイに使わし、彼らに言った。登って行ってあの地を偵察せよ。部下たちは登って行ってアイを偵察した。彼らはヨシアのもとに帰ってきていった。民を皆登って行かせるには及びません。2,000〜3,000人ぐらいいるぐらいを登らせて愛を打たせると良いでしょう。彼らはわずかですから。民を皆送って骨折らせるには及びません。そこで彼らのうちおよそ3000人がそこに登っていったが、彼らは愛の人々の前から逃げた。愛の人々は彼らの中の36人を撃ち殺し、彼らは門の前からシェバリンまで追っていって下り坂で彼らを撃った。民の心は萎え水のようになった。続けて10節と11節。主はヨシアに告げられた。立て、なぜあなたはひれ伏しているのか。イスラエルは罪ある者となった。彼らは私が命じた私の契約を破った。誠実の者の一部を取り盗み欺いて、それらを自分の者の中に入れることまでした。今度19節から25節。ヨシアはアカンに言った。我が子よ、イスラエルの神、主に栄光を期し、主に告白しなさい。お前が何をしたのか、私に告げなさい。私に隠してはいけない。アカンはヨシアに答えた。確かに私はイスラエルの神、主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをしました。私は分取り物の中に、シンガルの美しい街灯1着と銀200シェケルと重さ50シェケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地面の下に隠してあり、銀もそこにあります。そこでヨシアは使いたちを送った。彼らは天幕に走っていった。すると、それらはアカンの天幕に隠されていて、銀もその下にあった。使いたちはそれらを天幕の中から取り出し、ヨシアとすべてのイスラエルの子らのところに持ってきて主の前に置いた。ヨシアは全イスラエルとともにゼラフの子アカンと銀、街灯、金の延べ棒および彼の息子、娘、牛、ロバ、羊、天幕、それに彼のすべての所有物を取ってアコルの谷へ運んだ。ヨシアは言った。なぜお前は私たちに災いをもたらしたのか。主は今日お前に災いをもたらされる。全イスラエルは彼を石で打ち殺し、彼の所有物を火で焼き、それらに石を投げつけた、というふうにありますけど、この25節の主は今日お前に災いをもたらせる、このエリアはこの17章の一節で、私が仕えているイスラエルの神、主は生きておられるという、私の言葉によるのでなければここ数年の間露も降りず雨も降らないと大胆にアフ王に宣言したのに、そのエリアの、神からの誓いをバカバカしいとアハブは見なしたのです。しかしエリアは王を恐れずに生きておられる神を恐れたのです。私たちも時として神から進むべき道を示されたときに、上司に伝えるのを恐れて黙ってしまうことがあるかもしれません。でもエリアは国の王を恐れず、生きて今もなおこの世を導いておられる方の言葉を大胆に伝えたのです。あなたの父の家こそそうだ。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの神に従っている。エリアはアハブの言葉を逆手に取り、アハブが神との契約関係を破ったゆえに、彼こそ煩わすものであるとして封じ込めたのです。私たちも人を恐れることはないのです。恐れるお方は神ただお一人なのです。19節と20節を見ると、今人を使わしてカルメル山の私のところに全イスラエル並びにイゼベルの食卓に着く450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者を集めなさい。 そこでアハブはイスラエルのすべての人々に使者を使わして預言者たちをカルメル山に集めた。このエリアはバールの預言者を呼び寄せるように言いました。アハブはその呼びかけに同意しますが、アハブはエリアのことを災いをもたらす者として呼び、まあ、本来は疫病神と言いたいところを、バールとの対決にアハブが同意したのは、どちらが本当の神かを知りたいのではなく、早くこの飢饉が早く解決されて雨が降るようにというのがアハブの願いだったのです。これは一昔、まあ、県内にあちらこちら観光施設にですね、ハブとマングースの対決が行われていたのを皆さんご存知だと思いますが、まあ、全てマングースが勝ったと思いますけども、まあ、今は動物虐待になり、やはり毒を持っているハブよりはマングースの方が、応援して していましたけども、でも見る方からするとですね、どちらが強いのかはどうでもよかったことだと思いますね。このアハブも同じように、イスラエルの神とバールの神、本物はどっちだとは思わず、とりあえず雨が降ればよい。私たちは以前キリストを知らない前はそうだったと思います。とりあえず安産ならあのお寺とか、受験ならあの神社、また今家族に問題が起こったならまずユタに聞いてみるとか、一つの神を信じている者からすればおかしいことだと思ったりしますけども、この会計の仕事をしていても答えは複数ではなく正確な数字は一つなのです。でも多くの人はその答えがわからないから、とりあえず今自分にある問題や悩みが解決できればそれでよしという行動を取ってしまうかと思います。21節はエリアは皆の前に進み出て言った。お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば主に従い、もしバールが神であればバールに従え。しかし民は一言も彼に答えなかったと。今もなおメジャーリーグで活躍する大谷選手ですけども、この元通訳の違法賭博問題で、まあ、一時大谷さんも関与しているのではないかと疑惑の目が向けられていましたけども、皆さんどうですかね。初めから白と思っていましたかね。私の中でも白であってほしいという願いはありましたが、あれだけの大金を元通訳だけで動かせるのか、完全に信じきっていなかった部分もあったのが現実ですが、でもこのアメリカの連邦警察の会見で大谷選手は完全なる被害者であると発表がされました。まあ、その被害額は24億円で、まあ、開幕戦は良かったのですけども、まあ、その翌日元通訳が解雇され、そして疑いの目は、まあ、自分の目にも向けられていたという大谷さんですけども、まあ、最初の1本目のホームランが出たのも、過去に一番遅い時間がかかりました。まあ、今年は例年通りの活躍は難しいのではないかと思いましたけども、現在の活躍は皆さんもニュースで見ての通りの活躍です。まあ、今年不調ならこの事件を言い訳にできたと思いますが、しかし言わなかった。この元通訳について言及したときに、親友を失ったという感情はあるかの問いにですね、それ以上にチームメイト、チーム、支えてもらった人たちがたくさんいる、むしろそっちの方がありがたいと感じる面が多いというふうなコメントをしていて、さすがにその素晴らしい発言だと思いますが、もし自分がその立場なら相手を非難することばかり考えていたと思います。この考え方を変えるだけで聞き手にはすがすがしいものになるのです。言動でも注目され、そのプレッシャーの中ですごい結果を出す大谷さん、まだ29歳なのに本当に頭が下がるような思いですが、この大谷選手の元通訳で完全に信じきれなかった自分がいましたが、エリアもイスラエルの民に向かって お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのかと説いているのです。エリアの目的はアハブにではなく、イスラエルの民の決断にあるのです。私たちの人生にもいくつかの選択と決断を迫られる時があるかと思いますが、その決断をしたならば信じて進んでいけばいいのだと思います。お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。この言葉は大ヒットドラマの半沢直樹が裏切った相手を問い詰めるときに大声でどっちなんだっていうセリフを言ってたのを皆さん思い出すかと思いますが、このイスラエルの民は神の憐れみ恵みを忘れたのか。エジプトの地で奴隷として送っていた生活で、神はその民の嘆き悲しみ涙を見られたのです。そして神はその地から脱出させてくださり、民のために人や他の神ではできないこと、主が力強い御手によって奴隷の家から導き出されたのです。昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすために火の柱の中にいて彼らの前に進まれたのです。追っ手が迫ってきても海を分けてその中を 通させてくださいました。また荒野ではマラの苦い水を甘く変えてくださった。そして荒野の中でパンを与え肉を与えてくださった。これが生きておられる神の技です。皆さんはどうでしょうか。この体験をされてきたからこそここにおられるかと思います。もしかしたらあの海の中で溺れ死んでいてもおかしくなかったのに、日ごとの糧が与えられ今も生かされている喜び。神は私たちの人生の中で多くの奇跡を見せてくださったと思います。その中で私たちはいろいろなことにとらわれていくのです。そのような私たちを神はいつまでどっちつかずによろめいているのかと説いているのです。23節を見ると、23節から22から24節、そこでエリアは民に向かっていった。私一人が主の預言者として残っている。バールの預言者は450人だ。私たちのために彼らに2頭の牛を用意させよ。彼らに自分たちで1頭の牛を選び、それを切り裂いて焚き木の上に乗せるようにさせよ。火をつけてはならない。私はもう1頭の牛と同じようにし、焚き木の上に乗せて火をつけずに置く。お前たちは自分の神の名を呼べ。私は死の名を呼ぶ。その時火を持って答える神、その方が神である。皆は答えてそれが良いと言った、まあ、エリアは一人で450人の預言者と対決しようとしています。まあ、喧嘩で1対1ならば互角に戦えるものですけども、これが1対450だと普通である、言うなら圧倒的に、ボコボコにされて、大人数が強い、選挙も支持者が多ければ勝つ。しかしエリアは、ここでどれだけの支持者が多いかと、説いているのではないのです。答えてくださる神こそが本当の神であると言っているのです。私たちの中にも、家庭や職場、学校で多くの方がキリストを否定しているのなら、なかなか大声で私の信じている神は答えてくださると言えないかと思いますけれども、この詩式に出てくるこのサムソン、力持ちのサムソンですが、このロバの顎の骨で千人を撃ち殺しました。サムソンは体内にいる時から神に選ばれていましたが、この千人を撃ち殺す前に主の霊が激しく彼の上に下ったのです。死ぬ間際は3000人もの敵を滅ぼしたのです。それは神が共におられたからです。エリアもこの生きておられる神が共におられるから立ち向かえたのです。私たちの人生にも、困難、人生にも困難があっても、 生きておられる主がいつも共におられるから、私たちは歩んでいくことができるのです。25と26、エリアはバールの預言者たちに言った。お前たちで一頭の牛を選び、お前たちの方からまず始めよ。人数が多いのだから、お前たちの神の名を呼べ。ただし火をつけてはならない。そこで彼らは与えられた牛を取って、それを整え、朝から真昼までバールの名を呼んだ。バールよ、私たちに答えてください。しかし何の声もなく、答えるものもなかった。そこで彼らは自分たちが作った祭壇のあたりで踊り回った。学生の学びの中で算数、数学と私たちは学んできたかと思いますが、どうしてもこの数字に弱い人、逆に数字に強い人がいるかと思いますが、私はこの以前の仕事で、月間の売上の計算をしていて、どうしても数字が合わないということがあり、一つ一つそれを見ていくと、最終的には数字が合うんですよね。数字は嘘をつかないという答えは必ずある。だから学校で学んだ数学も答えが必ずあるからやりがいがある。でも答えがない神、または答えてくれない神があったな、あったならどうすればいいんでしょうか。皆さんもこれまでの人生で、神が答えてくれると、信じ祈ったことだと思いますけれども、学問の神様と知られる藤原道真公が祀られている太宰府天満宮、そこに合格、祈願で行った方もおられるかもしれませんし、私も中学の修学旅行でそこをお手伝いましたけども、お参りに行ったおかげで難関の大学合格。しかしそれは本人の努力によるものなのです。その神が答えられたからではないのです。27節を見ると、真昼になると、エリラは彼らをあざけって言った。もっと大声で呼んでみよう。彼は神なのだから、きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、もしかすると寝ているのかもしれないから、起こしたらよいだろう。このバール神話によれば、土地の支配者としてのバールは嵐の神ハダトと、合体しており、夏になると神元に殺され、海底に閉じ込められるが、秋には復活して電光をもって元を殺し、雷雨をもたらし、土地に命を与えるとされていまして、自然の循環現象を神話という現象で説明しようとするしていますが、その仕方はまさに神バールは一人の人間として見る見方なのです。つまりその神と呼んでいたのは、自然を支配しているのではなく、自然にいつも翻弄されている人間そのものの姿を示しているものだと思いますが、野球が好きで、よく、メジャーリーグも見てますが、この WBC で優勝した時に解説者は、やっぱり野球の神様はいますねというふうに、よく野球の神様という言葉が出てきますけれども、これは優勝したから出てきた言葉で、もし負けていたら野球の神様の話は出てこなかったと思うんですが、アメリカで野球の神様というのをネットで調べてみたら、ベーブ・ルースが出てくるんですよ。人なんですよね。私たち人間が都合の良いように変化させて作り上げてしまう神様、山の神、海の神、火の神、至る所に神がいる。はじめに話しましたが、450人の預言者はイルスではなく、存在しない神に大声で叫んでいるのです。28節を見ると、彼らはますます大声で叫び、彼らの習わしによって剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけた。この県内も3月まで、水不足でしたけれども、ニュースで4月1日に、ウイチャーというですね、宮古諸島に伝承される雨乞いの踊りをして、その日雨だったという報道がありましたけれども、このように自分たちが信じる神に 踊りを披露して願いを聞いてもらう。しかしバールの預言者たちは自分たちの身を傷つけ血を流すまで祈った。許す。外出中、旅行中、熟睡中の神を呼ぶために血を流す必要があったのでしょうか。答えが得られなければ無意味なのです。しかし私たちが信じるイエス・キリストは、ルカの福音書、新約聖書ルカの福音書22節の44節を見ていきたいと思いますが、22章ルカの福音書22章の44節、42からちょっと読みましょうね。ルカの福音書22章の42節から。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもたえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。私たちが信じるイエス・キリストは一切許すを使わないのです。日々私たちのために背後で祈ってくださるお方なのです。だから私たちは自分自身を傷つける必要もないのです。私たちが信じる神は答えてくださる神なのです。あなたの問題、悩み、悲しみ、苦しみを知っておられるお方なのです。29節を見ると、このようにして昼も過ぎ捧げ物を捧げる時まで騒ぎ立てたが、何の声もなく答えるものもなく注目するものもなかった。私たちは心静まり耳を傾ければ必ず神はあなたに答えてくださるのです。私はここにいる、来よと。最後にヨハネの黙示録の3章ヨハネの黙示録3章の20節、はい、私のページでは496ページ、ヨハネの黙示録3章の20節お読みします。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。私たちが信じるイエス様は戸の外に立って叩いておられるのです。その他の神は私たちが鈴を鳴らしたり、鐘を鳴らして呼ぼうとしますけれども、私たちが信じるイエス様はその心の扉を叩いてくださるお方なのです。お祈りします。愛する天のお父様、今日はこの列を聞き、本当にこのバールの預言者たちは自分の体を傷つけてまでこのバールを呼び求めたが何の答えもなかったと。でも私たちが信じるイエス様は私たち一人一人のために本当にその汗が血のように滴り落ちるまで祈ってくださった。本当に私たちは心より感謝をいたします。本当は私たちが生きてきた中でそのイエス・キリストを知らないまで私たちは本当に何の答えも示してくれない神に多く祈ってきておりましたけれども、でもその本当の神を信じた時に私たちはその恵みの中に預かっていることを感謝します。そしてこの神が私、長い間私たちの背後で祈ってくださっていたこともこれ感謝をいたします。そしてその中でまた背後で私たちの家族がまた祈っていただくくださったこともこれに感謝をいたします。これからの人生も本当に私は答えてくださる神に切に求め、また切に祈り求めていく人生とさせてくださいますように。いろいろ迷ったりしますけれども、答えてくださる神はイエス・キリストただ一人、 このことを信じて私たちを受け止めて、これからの人生も歩ませてくださいますようにお願いいたします。この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。